聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙1章24節から32節です。司会者が朗読させていただきます。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、体言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけではなく、それを行う者たちに同意もしているのです。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に神による裁きの結果と題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さん、おはようございますというんでしょうかね、こんにちはでしょうか、こうして皆さんと共に、礼拝ができること、心から本当に嬉しく思っております。そしてまたシンガポールの、至るところからこの地に集まってくださったこと、そしてまたライブ配信を通してこの礼拝に参加してくださっている皆さんに、心からまた祝福があるように願っております。さあ今日はシンガポールの祝日という、ね、ことでベサクデイというものがあるということを、シンガポールに来てから、ね、知りました。仏教の、ね、大切な、祝日ということですけれども、日本にいた時には、仏教国とでも、ね、言えるでしょうか、日本もそうですけれども、そのことも知らないでいましたね。私の家の隣には大きな寺院があって、そこにも黄金の大きな仏像ですかね、それが祀られているわけですけれども、多くの朝早くから多くの方がまた来られて、礼拝をね捧げている姿を見ました。でその姿を見つつ、その方々を、ね、また覚えて祈る機会も与えられたことは、またこれも祝福なのかなとそのように思っております。そのような中で、またこうして私たちもこの場で、誠の神を礼拝できることを本当に心から、感謝しています。今日はですね、ここに、今日のメッセージのタイトルが出ておりますけれども、神による裁きの結果かというね、このようなメッセージのタイトルでお話をさせていただきたいと思っております。本当に今ね、神の裁きということで、前回は神の裁きの理由でしたね。今回は結果ということでお話をします。本当に今まさに霊的な戦いの中にね、私たちは置かれているわけですけれども、そのことをねこう思いつつですね、今日のメッセージをまた取り継がせていただければと、そのように思っている次第です。さあ、今日の聖書箇所はですね、ローマ人への手紙の1章の24節から32節、ここからですね、御言葉を学びたいと、そのように思っています。まずはですね、いつものように復習から入りたいと思っております。 はい、ローマ人への手紙はですね、7つにこう分けることができると、そのような、ね、お話をさせていただきました。まあ、そこから、まあ、7つの建物に、例えさせていただいたわけです。そして第一の建物を私たちは、まあ、見て回った、学んだわけですね。でそこには何が書かれていたかというと、まあ、イントロダクションとしての神の義が記されていたわけです。まあ、玄関といえばね、まあ、大体こう、まあ、家の玄関というよりもね、大きな建物の玄関を想像していただければと思います。例えば美術館でもいいですし、まあ、会社でもいいですよね。まあ、玄関に入れば大体そこには受付があって、そして、どこに何があるのかっていうのはこう記されているわけですよね。まあ、同じようにこの玄関を、入ったところ、このローマ書の概要がですね、分かるようになっていたわけです。で初めに何があったか、それはこのローマ書の著者であるパウロからの自己紹介があったわけです。そしてローマ書を書くその動機ですね、それをパウロが記してくれました。そして三つ目ですけれども、まあ、ここにはね、1、2とまでしか書かれてないんですが、まあ、パウロはこの福音を伝えたいということをね、話をしました。どうしてもね、会って福音を伝えたいんだ。でその福音について、また神の義について、この、第一番目の建物ですね、この玄関の奥の方でこのパウロが、最もね、また大切なことを話をしてくれたわけです。それは何か、福音には信じるすべての人に救いを得させる神の力があるんだ。だから私は福音を恥とはしないんだ。そのことをパウロは、伝えてくれたわけです。そしてまた、福音には神の義が掲示されているんだ。そして信仰に始まり、信仰へと進ませるものであるということをパウロは伝えてくれたわけですね。それが、まあ、第一の建物の中でパウロが私たちに語りかけてくださったこと、伝えたかったことであったわけです。さあそこでですね、いよいよ、第2の建物に私たちは前回のメッセージから入ったわけですね。で、この第2の建物には何が書かれていたかというと、神の裁きの中に表される神の義ですね。これも全部まだ見たわけではありませんけれども、まあ、キーワードになっているのはここね、赤字で記されています。神の裁き、そして神の義ということでした。で、17節ね、まではですね、まあ、第一の、ね、建物の中では神様の義について、まあ、こう語られていたわけですが、この18節に入ると、まあ、人の不義が語られるようになったわけですね。で、まあ、これはどういうことかというと、しっかりと人の罪、そしてまた闇の部分ですよね、そこを明らかにすることによって、闇の中で光るもの、まさにそれはイエス・キリストご自身ですよね。そして、そのイエスの福音をしっかりと伝えるために、どうしてもこの人の不義を伝える必要があった。それゆえにパウロは福音を伝えなければならないんだと、まあ、このような論理展開でこう進んでいるというお話もさせていただきました。で、復習ですけれども、じゃあこの神様の裁きの3つの理由を挙げてますが、それ一体何だったかってことをね、復習しましょう。まず第一番目、まあ、ここにね記されておりますが、真理を阻むということですね。人の不義というのは真理を阻むんだ。この真理は神の真理ですね、阻んでいる。それが裁きの一つ目の理由。二つ目は何か、それは神様の存在を無視し続けていることだ。まあ、この神の存在を無視する、これ一体どういうことかっていうと、一般啓示っていうね、お話を言葉をね使ってお話しさせていただきました。神様がこの全てのね、天地万物の全てを作られた、それを私たちは見てるわけですよね。まあ、今もこうして私たち見ることができるわけですけれども、それを見るときに、それを作られた創造主なる神様がおられるということ、まあ、それは明白なことだと。しかし私たちはそれを無視し続けてるんだっていうことでした。それが裁きの二つ目の理由でした。で、三つ目の理由は何か、神様の栄光を表そうとしない私たちの心ですよね。 それは何かというと、まさにそれが偶像礼拝ですね。まことの神を拝するのではなく、今ここでね、私たちが捧げているこの礼拝、これはまことの神に対する礼拝ですよね。でもそうではなくて、偶像神への礼拝ですよね。それが、裁きの三つ目の理由であったわけです。まあ、そのようなことをパウロはね、挙げていたわけですね。それ私たち学びました。しかしね、神様が望まれることは何かというと、それは決して裁きではない。今ね本当にこの建物で、第二の建物で神の裁きについてね学んでますけれども、裁きではなくて人が救われることなんだよということです。それはね、ヨハネの3章17からも明らかなことです。さあ、ということで今日はですね、神様の裁きの結果について学びたいと思います。先ほどもねお話しましたが、ローマ書の1章の24節から32節ですね。聖書をお持ちの方はまた開いていただいてもよろしいですし、こちらの、パワーポイントの方でも、このスクリーンに表します。さあ、ということで、神様は、裁きの結果何をするのかというと、ちょっと驚きですよね。まあ、ここで赤字で記してますが、放置するんです。一体どういうことだ、そう思いません？神様はこの裁きの結果、人々を放置する。放置ですか、ね、そのことを今日はね学びたいと思います。今日は3つの神様による放置を学ぶわけですけれども、それが ここにね記してある3つです。第1番目、それは不貧困への放置、24節から25節。そして2番目、性的盗作への放置、これが26から27です。そして3番目、堕落した生活への放置、28から32となるわけです。先ほどの霊的な戦いだっていう、ね、話をしましたけれども、まさにこの背後にあるものですよね。それはまた罪であり、そしてまたサタンの、ね、働きでもあるわけですよね。さあ、ということで今日のメッセージのゴールは何かというと、それは神様の裁きの結果としての3つの、ね、まあ、これらの放置を学び、そしてまた神様が放置するという、その観点から福音宣教の、ね、意義を改めて、考えようではないか、まあ、それが、ね、今日の、メッセージのゴールとなってくるきます。さあ、ということでね、まあ、今日の話の、概略をつかんだ後ですね、いよいよ本文の方に入っていきたいと思います。それでは第1番目の神のその、裁きの結果であるこの放置ですね、それは不貧困への放置、ここを学んでいきたいと思います。さあ、24節読んでみましょうか。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を辱めています、とこのようにパウロは記しています。18節から23節ですね、この節の前の、ね、節になりますけれども、神様の裁きの理由を、記してあったわけですけれども、それらの理由というのは、この3つでした。まあ、不義による真理を、阻むということ、そして2番目、神様の存在を無視する、これは一般啓示でしたよね。3番目、神様の栄光を表そうとしない、これ偶像礼拝についてでしたよね。でこれらの、裁きの理由がある、そしてまたその理由の結果としてこの24節が記されていると、このような文章構成になってますね。でギリシャ語のデュオという言葉がですね、この24節には使われているんですけど、これ接続詞で therefore っていうね英語の意味があります。まあ、それゆえにっていう意味ですよね。ということで、彼らをその心の欲望のままに、汚れに引き渡されたわけですけれども、これらのね理由があって、それゆえに神様は彼らをその心の欲望のままに引き渡されたと、このようなつながりになってくるわけです。ということでね、不貧困への放置を今学んでおりますけれども、ここで引き渡すという、ね、言葉が使われておりますが、これはギリシャ語のパレドケンという、ね、言葉が使われています。これは手放すという、ね、 意味があるわけです。まあ、神様を人々は無視したわけです。そしてまた神の言葉に聞かないわけですよね。その人たちを情欲のままに放置せざるを得ない、そのような状況であるわけです。まあ、神様の裁きによって人の情欲のままに放置すればどのような状況になるでしょうか。それがここに記されているように、互いに自分たちの体を恥ずかしめるようになるんだと。実際にこれなってるわけですよね。互いに自分たちの体を恥ずかしめるって一体じゃあそれどういうことなんだというと、それはまあね、わかるかとは思いますけれども、性的な乱れによる行為が行われているということをここでパウロは語っているわけです。そして25節見てみましょう。パウロはこう言います。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です、アーメンと、このようにパウロは言っているわけです。まあ、この25節見ると、まあ、ここも偶像について書かれているなということは、23節でも記されていましたよね、偶像について。あ、またここで繰り返しなのかなと、そのように、まあ、思われるわけですけれども、偶像についてさらにここで詳しく記しているわけです。説明しているわけです。神の真理を偽りと取り替えると何が起こるかというと、作り主であるその方を礼拝する代わりに偶像を礼拝するようになるんだ、そのことをパウロはここで語っているわけです。偶像礼拝を英語でアイドラトリーっていうね、そういう言葉でこう言い表しますけれども、神様以外のものと霊的に交わることを意味します。霊的に交わるんです。霊的に交わるということは、交わる相手が必要ですよね。偶像は相手になりますか？偶像そのものには何の力もありませんよね。単なるものですよね。交わることできないんです。じゃあ何と交わるのか、それが偶像の背後にあるサタンなんです。悪霊なんです。この偶像礼拝が人を精神的に堕落させる。だってそうですよね、悪霊やサタンと霊的に交わるわけだから。そしてそれが結果として性的にも堕落させる一因となるんだということ。だから先ほど言いましたよね、霊的な戦いがここにあるんです。サタンはそんなことは知らないでほしいですよね。明らかにされたくはないわけですよ。で、ここでパウロは霊的な戦いだからこそ次のことを言っています。急に言ってるんです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です、アーメンです。作り主こそ、創造主なる神こそ、常しえにあがめられる方、唯一の神である、まことの神であるということ、そのことを伝え、そしてアーメン、すなわちそれは真実だと、そのようにパウロはここで伝えているわけです。私たちに語っているわけですね。そして2番目です。性的錯誤への放置ということで、さらにね、進んでいきたいと思います。26節27節を読みします。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けていますと、このようにパウロは語っているわけです。で、神様の裁きの結果として何を神様するか、それは性的な盗作への放置をされたということです。まあ、これ性的な盗作何かっていうと、まあ、一般通念上の男女ですよね、ではないものと置き換えているということです。 で、パウロはこれを自然な関係を自然に反するものに変えたと、このようにね、表現しております。で、パウロが言うこの自然な関係ですけれども、一体じゃあ自然な関係ってどういうものなのか、これは神様の男女の創造に根拠があると、そのように言うことができます。じゃあ聖書はどのように、こう男女の関係を教えているのか、神様はどのように男女を作られたのか、それがこの創世記の2章の22節から24節に記されています。お読みします。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れて来られた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだからと。ここで神がこのアダムのあばら骨を取って作ったこの人、この女ですよね。これこそがアダムが求めていた助け出であったわけですよね。この話の前に神様は様々なものを作ってるんですよね。この土の塵から動物を作ってるんですが、どれもアダムは納得いかなかったわけですよ。しかし自分の内から作られたもの、まさに自分の一部ですよね。大切なそれが女であり、そしてまた、男は父と母から離れ、そしてその妻と結ばれ、二人は一体となると、このように記している。これが男女の関係である。この性的な関係というのは男女の夫婦関係においてのみ神は祝福されるんだということ、それがここで記されている。これをパウロは自然な関係とそのように呼んでいるわけです。これが創造主である神様が教える男女関係なんだということ。しかしです、人はどうしたか。人はこの関係を神様の意図に反するものに変えてしまったわけなんですよね。じゃあ具体的にどういうふうに変えたのかということをちょっと見てみましょうか。パウロがこのローマ書を書いた場所どこですか、覚えてますか。このローマ書を書いた場所です。パウロがコリントでしたよね。コリントといえばどのような町であるかというのは皆さんもね、聞いたことがあるかと思います。このコリントには偶像である女神アフロディットが祀られていたわけです。そしてその神殿には、まあ、女神にこの仕える千人のね、巫女がそこにはいたと言われています。じゃあその巫女何をするかというと、神殿娼婦としてそこで仕えていた。神殿礼拝に来る者たちと性的な関係を持ったわけですよね。これがコリントであった。それをね、パウロは目の当たりにしたと思います。で、そればかりではなくて、当時ね、ギリシャではバイセクシャルが一般的であったと、そのようにの文献には記されています。これバイセクシャルって一体なんだってね、まあ、ご存知の方もおられるかもしれませんけれども、バイセクシャルというのは、例えば、まあ、私は男ですけれども、まあ、女性と性的関係を持つと。そればかりではなくて、男性とも性的関係を持つわけですよね。これをバイセクシャルとそのように言うわけですけれども、当時のギリシャ人男性の結婚が遅かったんですね。で、そのために結婚関係外での性的な交わりが持たれていたと、そのように、言われています。で、その性的な対象というのが、なんと少年であったと、そのように言われています。このような性的な乱れは、当時のローマの人々にも影響を与えていたと、そのように言ったわけですよね。しかし、パウロはこのように言っています。パウロはその誤りに対して当然の報いをその身に受けていると、このように伝えているわけです。神様はこの神の裁きの結果として、この性的な統治を放置されていると、そのようなことが言えるわけですけれども、今もこのような状況は続いているわけですね。まあ、今でも LGBTQ というね、社会的な課題が、あるわけですね。まあ、私が若い頃は、L、G っていうのは、知っていました。しかし、BT っていうのはわからなかったですね。 で LGBT としばらく言われてたんですけど、今は LGBTQ っていうのがね、ついていてクエスチョンだなとね、そういうふうに思っていたわけですけれども、まあ、実際にそれはクエスチョニングだったんですね。何のことだかね、簡単にここでお話ししたいと思います。まず L ですね、これはレズビアンですね。まあ、これは女性が女性に対して同性に対してですね、性的に関心を持つわけですね。ただ関心を持つばかりではなくて性的な関係を持つ、でしかもそれを公言する、英語ではカミングアウトとかね言いますけれども、カミングアウトした状態です。それをレズビアンと言います。そして G、 これはゲイですね。これは男性について言えることです。やはりこれも同じ、性です。男性に対して性的に関心を持つ、そしてまたそれだけではなくてね、これは性的に関係がある、わけですね。それを、ゲイとそのように言います。で、分かりづらいのがやっぱりバイセクシャルとかね、ありますけれども、バイセクシャルは先ほどね説明させていただいた通りです。男性が、まあ、女性、そして男性と、その両方の性に対して、まあ、関心を持ち、そしてまた、性的な関係を持つということですね。で、T です。トランスジェンダーと書かれて、ね、言いますけれども、このトランスジェンダーって一体何かというと、まあ、男性であれば、女性の、まあ、身なりをしたり、化粧をするとかね、それだけではなくて、性転換ですね、それを行ったりもするわけです。例えばですよ、まあ、私男性ですけれども性転換をすると、まあ、その、性転換を、するんだけれども、まあ、女性に対して性的な、関心を持つと。だから本当そうなってくると何が何だか分からなくなってきますよね。まさにこれが性的な混乱であるわけです。で、最後にこの Q ですね、クエスチョニングですけれども、これは、まあ、自分自身が男性なのか女性なのか、まだ認識できてないと、今考えているところだと。で、かつ私自身が男性に関心がある、性的な関心があるのか女性に関心があるのか、それを今考えているところだ、その過程にあるというのがこのクエスチョニングになってくるわけですね。で、実際にこれらの LGBTQ というのは社会的な課題であり、そしてまた学校でもね話がされている内容なんです。しかし教会でこの場で話されるのは何が違うか、それは真の神がこの男女の関係をどのように捉え、そしてまた教えているかということをベースにして、そしてそれをしっかりと学ぶということが実は必要なんだということですね。そしてこの LGBTQ は神様の御心に反するからダメだと、ただそこで即座に批判そして排除するのではなくて、どうしたらよいのかということを考える。それはその人をですね愛するということ、またその方を福音へと導く、イエス様へと導く、そしてまたその中で内から変えられていくということ、まさにそのプロセスが必要になってくるわけですね。LGBTQ のこの課題というのは現代社会において避けることはできない課題であると思います。ですので教会としてもやはりそのことはしっかりと考え、そしてまた各クリスチャンがそれぞれがねこの課題に対して認識している必要がある、また時としては対応していく必要があるわけですよね。ということで今日ねこの、神様の、罪へのこの結果ですね、裁きの結果として、挙げたこの性的な、盗作ですね、ここにの、テーマにおいてこの LGBTQ をちょっとね、お話しさせていただいた次第であります。さあ、3番目ですね、それは何か、堕落した生活への放置です。これは28節から32節に記されている内容です。28節見てみましょう。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。まあ、神様のね、裁きの結果として、ここで記されているのは、人々を無価値な思いに引き渡したということです。神様の価値を認めなかった、これ当然の結果 果とそのように言うことができると思います。人々を無価値な思いに引き渡したわけですよね。その結果として人々はしてはならないことを行うようになった。それが29節から31節に記されています。次の、ね、スライドになりますね。さあ、ここに記されている通りです。お読みします。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言壮語し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で情け知らずで無慈悲ですと、まあ、これバーッと、ね、読んでしまいましたけれども、実はこれ罪の実践なんですよね。私たちは御心の実践ということで、ね、学びそれを行っているわけですけれども、罪の中にあればまたこの罪も、ね、実践していく、プラクティスしていくわけですが、ここで、ね、まあ、挙げられていることをですね、ここに示しています。まあ、A ですね、あらゆる不義です。まあ、不義というのは不道徳だって話もしましたけれども、そしてまた悪ですね、そして貪欲、悪意に満ちるということで、恐ろしいですよね。心の中が悪意に満ちてしまう。そして妬みですね、妬み、その心、あるでしょうか。殺意です。そして争いですね。今もこの世の中では争いがあるわけです。また私たちのうちにもね、おそらく争いがあるのではないでしょうか。欺きがあります。悪巧みですね。そして陰口があり、人を中傷するわけです。神を憎むわけ、そして人を侮り、高ぶる、まあ、傲慢になるってことですよね。大言壮語し、悪事を、企み、親に逆らい、浅はか、そして不誠実、情け知らずで、そして無慈悲と、まあ、このようにね、つながるわけですけれども、これ実は罪の実りなんですよね。御霊の実りっていうのを私たち学びますけれども、これ実は本当に罪のが結実したものです。私たちにこう表されていく、行動として表される、思いとして表される、まさに、ここに記されているものがそうであると。まあ、これらの実りが地に落ちて、また死を招くわけです。そして、32節ですね。パウロこのように記します。彼らはそのような行いをする者たちが死に値する、という神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、どうしているか、それを行う者たちに同意もしているのですと、このように、パウロは記しています。これ原文の語順で、解釈すると、まあ、このような行動パターンが見えてきます。第一番目、彼らは神の定めを知っているんだということですね。そして、2番目として、しかし定めに逆らうことをしている、それは死に値するんだということ、しかし神様に逆らうことを行う者たちに同意承認していると、まあ、このような、まあ、行動パターンが見えてくるわけですね。まあ、罪の中にいるというのは本当に恐ろしいですね。前回ダイアグラムね、見ていただきました。ダウンスパイラルですね。まさにそこをこう落ちていってしまうわけですね。それは死へと向かっているんだということ。神様はこのような者たちを裁かれるわけです。そしてまたこの裁きというのはどういうものであったかというと、これが3つの放置という手段です。まあ、これ裁きと言ってますけれども、最終的な裁きというのは、それは永遠の滅びですよね、苦しみですよね。そしてここで言っているこの裁きというのは、ある意味この地における裁きの形であると、そのように言うことができると思います。でこの放置ですけれども、それがこちらでした。今日学びましたね。1番目、不貧困への放置がありました。そして2番目、性的盗作への放置。そして3番目、堕落した生活への放置であったわけです。さあ、しかしね、どうでしょう皆さん、どうして神様はこの罪の裁きの結果として放置をされるんだろうかと、 そのように疑問に思われたのではないでしょうか。どうして放置なんだろうかということです。イザヤ書にこのことを理解する手がかりが記されています。このようにね、イザヤは神様の声を聞いています。私は主が言われる声を聞いた。誰が私を使わそう、誰が我々のために行くだろうか。そこでイザヤは答えています。私が、ここに私がおります、私を使わせてください。すると主は言われました。まあ、これね、赤字で記してますけど、神様の放置ですね。行ってこの民に告げよ、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。イザヤがいつまでですかと、そのように神様に聞いています。主はこう言っています。町々が荒れ果てて住むものがなく、家々にも人がいなくなり、土地も荒れ果てて荒れ地となる。主が人を遠くに移し、その地に見捨てられた場所が増えるまで。そこにはなお十分の一が残るが、それさえも焼き払われる。しかし切り倒されたテレビンやカシの木のように、そのらの間に切り株が残る。この切り株こそ聖なる末と、このようにイザヤは予言している。神が語られているわけですね。で、イザヤの、このイスラエルですね、失礼しました、イスラエルのこの偶像礼拝、そしてまた不信仰があったわけですが、まあ、その結果としてバビロン捕囚になるわけですが、その前にですね、イザヤが予言した箇所が今の箇所です。神様は旧約の時代にも民の不信仰のゆえに、その結果として、放置をされているというのがここからわかります。確かに神様は罪を裁かれるお方です。最終的には先ほども言いましたが、永遠の苦しみが、それが聖書が教える詩です。しかし放置され、そして荒れ果てるそのイスラエルの中で最後に残されたものがあるんだということ、これは祝福です。じゃあ一体何かというと、それが切り株なんですね。切り株こそ聖なる末と、そのように記しています。切り株が残されて何がいいのか、それはその切り株とは実はレムナントと呼ばれている、イスラエルの残れるもの、真の信仰者であると、それが切り株がの例えであったわけなんです。神様はこのイスラエルの不敬虔、そして不義の中にあっても、神様とその民とのこの契約を守られているわけなんです。じゃあ一体それは何か、それはダビデ契約である。イザヤの11章の一節ですね、そこにはこのように記されています。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとあります。これは何について語られているか、それはメシア予言なんですね。イスラエルには不信仰のゆえにバビロン捕囚がなされたわけですけれども、それは紀元前605年にダニエルがバビロンに捕囚されています。597年、そして586年、この3回にわたってバビロン捕囚がなされています。そして586年には神殿が壊されているわけですよね。しかし何が起きたか、それは538年、その、ペルシャのクロス王によってイスラエルの民にまたその約束の地に戻って神殿を再建していいという、そのような勅令が出されるんですよね。イスラエルの民はこの約束の地にまた戻り、そして神を讃えるための神殿が築かれるわけです。そしてその後、今から2000年前に救い主イエス・キリストがイスラエルに誕生したわけです。まさにそのイエス・キリストというお方はダビデの子孫、 エッサイのこの切り株、根株から新芽が生え、その根が若枝だとして実を結んだ、まさにそれがイエス・キリストであったわけです。素晴らしいですね、神の約束。神が今も生きて働かれておられるということ、このことを新約時代に生きる私たちにぜひ適用したいと思います。神様は罪への裁きの結果として、まあ、今日ね学びました不貧困への放置をされました。そして2番目、性的盗作への放置をなされ、そして堕落した生活への放置をなされたわけです。このように、罪の、裁きの結果としてこのようなことを神様はなされたわけですけれども、しかし切り株をこの地に残しておられると、そのように私たちは適用することができると思います。じゃあその切り株って一体何なんだということ、そしてそればかりでなくエッサイの根株から出たその若枝の実とは一体何なのかということ、それは現代の切り株、それは実は私たちそのものなんだ。この世に置かれたクリスチャン、私たちこそがこの切り株であり、そして若枝の実りというのは先ほども話しましたがイエス・キリストご自身であるということ、この世に生きるクリスチャンとして、そして実りであるこのイエス様ご自身を表すということ、そして福音を伝えるということ、まさにそれが実は神様がこの裁きの罰として私たちこの人々を放置されている一つの理由であるということが言えると、そのように思うわけです。放置しているということは福音を聞くチャンスがありますよね。じゃあ誰がその福音を伝えるのか、それはこの地に残された切り株であるこのクリスチャンであるということ、そして何を伝えるのか、それはまさにこの若枝の実りであるイエス・キリストを伝えるんだということ、そのことをここから学ぶことができるわけです。ということは神様がこの罪の裁きの結果として放置されてますよね。実はそれは神様の人への慈しみと恵みでもあるんだ。今この時神が裁くのではなくて放置されていることの意味がここにあるのではないか、それゆえに今この私にも神の恵みが届き、そして今イエス様をによってこの福音によって救われている皆さんにもこの神の恵みによって救われたわけですよね。それを言うことが言えると思うわけです。さあ終末時代についてイエス様はこのように語っています。その時不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなりますと、マタイの福音書の24章の12節でこのように語っています。第二の、ね、建物に入ってから2回にわたってこの神の裁きについて学んでいます。それは神の裁きの理由とそして結果であったわけです。またちょっとここで、復習すると、この裁きの理由、それは真理を阻むということ、神様の存在を無視する、神様の栄光を表そうとしないことでした。それは偶像礼拝でしたね。そして裁きの結果としては不貧困への放置、性的統治への放置、そして堕落した生活への放置でした。実はこれらのことがイエス様がこの世に終末時代起こるということを予言している、それに照らし合わせるとこれらの傾向というのはさらに強くなっていくんだということを言うことができると思います。すなわち闇は深まっていくということですね。闇が深まっていくのであれば逆に光は輝くわけですよね。私ここに来る前は信州長野ですね、山の、ね、中にこう囲まれた中に住んでいたんですけれども、高い山の頂にホテルがあるんですね。だけれど日中はそのホテルがあるかどうかわからないです。なぜならば、はるかね、こう遠くに、そのホテルがあるわけです。目には入らないわけですけれども、しかし夜になるとそのホテルがあることがわかるんです。なぜならばホテルが光を明かりを灯すからなんですね。 闇夜にそのホテルの存在がその光によって分かるわけです。私たちこのクリスチャンも、私たちのうちにはイエス・キリストというお方がいます。聖霊として 私たちのうちに宿ってくださっています。この夜がさらに闇となり深まっていく。しかしその中で、だからこそ私たちは輝くことができるのではないでしょうか。その光とはイエス・キリストです。そしてまた誰かがその光は何ですかともし尋ねるのであれば、私たちはその光はイエス・キリストですよとお伝えすることができるわけです。そのことが皆さんを通してなされることを神様は望んでおられる。なぜならば、今この時も確かに神は怒られています。その不義に対して、不敬虔に対して怒られています。だけれども、同時にその罪の裁きの結果として今の状況を放置されている。でもそれは逆に言うと、福音を伝えるチャンスを私たちに与えてくださっているということでもあるわけです。神様はこの裁きの中においても約束を守るお方であるということ。第一の建物の最後にパウロは言いました。福音には神の力がある。どういう力？信じる者そのすべてに救いを得させる神の力があるんだ。それは現在形でしたよね。今もその神の力はあるんだということ。神様の約束は有効です。必ず神はその約束を守られます。であれば、今私たちにできることは何でしょうか。それは福音の種を持ち、そしてまたこの世にそれを示していくことではないでしょうか。イエス・キリストの光を灯すことではないでしょうか。必ずその光は求めている方に届くはずです。神様が裁きの結果として人々を放置されていることの意味を考えつつ、また日々歩むことができれば幸いです。さあ、ということで、考えてみましょうですね。皆さんともに考えてみたいと思いますが、1番目、神様の裁きの結果として3つの放置について、救われる以前の自分と照らし合わせて考えてみてくださいということですね。罪のね、実践だとね、罪の実りだと、そういう話をしましたが、いかがでしょうか。そして2番目、 LGBTQ に対する聖書的理解と対応について考えてみましょうということですね。性教育等が、ね、なされておりますけれども、この世のその LGBTQ の考え方、アプローチと聖書的な、ね、クリスチャンのそのアプローチというのは、これまた違うものがあるということですね。で、3番目、なぜ神様は人を罪の中に放置されるのかを考えてみましょう。今日私たち学んだところですね。どうしてなんだろう、本当不思議だとね、そのように考えるわけですが、いかがでしょうか。4番目、改めて福音を伝えることの意義を考えてみましょう。キリストの光で照らすためのあなたの方策とは何でしょうか。ね、あなた皆さん一人一人ね、素晴らしい賜物を持っておられます。それをどのようにね、また主の栄光のために用いていくか、ぜひまたそれはそれぞれまた考えていただければ幸いです。一人一人がまた主にあって豊かに祝福され、また用いられ、皆さんを通して神様の栄光が豊かに表されることを心から願います。そしてまたこの教会を通して栄光が豊かに表されていくことを願います。なぜならこの地はまた闇であり、そしてまた神様がこの裁きを、の結果として放置されているからですね。そのことをまた覚えるわけです。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日は、このような、礼拝をあなたが、この時を与えてくださったことを感謝いたします。神様の、裁きのまた結果として、今日は、3つのことを、学ばせていただきました。それは不貧困への放置、そしてまた性的盗作への放置、そしてまた堕落した生活への放置でした。しかし私たちは神様がそうなさるその理由をしっかりと受ける必要があります。そしてまた受けるだけではなくて、またそれをどのように用いていくかということ、そのことを考える必要があるわけです。 まさにそれは実りであるこのイエス・キリストを証し、そしてまた福音を述べ伝えるということも私たちは学んだことです。どうか愛する兄弟姉妹一人一人の上に天からの油注ぎが豊かにあり、そして聖霊充満、霊に燃え主に仕える器として一人一人がまた用いられていくことができますように、この地の塩、世の光として用いられますように大きく期待します。感謝します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。